お願いします。
お願いします。
あ、じゃあ本当に今回来ていただいてありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
え、中野さんと私面識
ない
失礼ながらあですよね、
ないと思います、多分。はい、
勉強会とかでもそんなに。
そうですね、なんか一緒の勉強会に参加してるのはもしかしたらあるかもしれないですけど、
うん、
お話はしたことないと思います。
ですよね、
はい、
多分そあのいろいろと前回も奇抜な髪の色をされていたみたいなんで、
はい、
多分ちょっと覚えないですね。
あ、本当ですか。
え、銀髪ですか、前。
前、今黄色で、その前が青で、その前ピンクで、その前が銀とかだったかな。2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらい変わってます。
早いですね。四半期に1回ですか。
そうですね、大体。
え、髪の色ってどういうタイミング、なんかどういう気分で決めるんですか。
気分、ま、季節で決めることが多いから、だから春はピンクにしてたし、
はいはい、
夏は青にしてたみたいな。で、今もうすぐ秋になるんで黄色にしようかなみたいな。オレンジってちょっと迷ったんですけど。
いいですね。
はい、あの、
うん、
まあ、僕こう話すのが結構苦手なんで、自分からあまり話しかけに行けないので、うん、まあ、ちょっと 目立つ色してるとこう、
うん、
覚えてもらいやすいかなと思って。
あ、いいですね、その意思表示の仕方。
はい。
なるほど。あ、じゃあそんな中野さん、すみません、自己紹介をいただけますか。
あ、はい。どういうふうにやったんですかね。
なんか伝えたい自己紹介を。
あ、
難しいか。所属とかって話しても大丈夫だったり
しますか。あ、全然大丈夫です、大丈夫です。
ああ、じゃあそこら辺も踏まえて今何をされてるのかお願いします。
はい、中野と申します。一応今、五反田のスタートアップで iOS エンジニアをやってて、と漫画アプリを作ってます。漫画ハックっていうアプリなんですけど、今ちょっと、こう言っていいのかな、なんか、わかんないですけど。はい、なんか、ちょっとごたごたしてる。
ああ、なるほど。はいはい。大人の事情がいろいろと。
はい。ただなんか、その、その中でやってる、王様ランキングっていう漫画があるんですけど、これがなんか先日、ISDC のちょっと前ぐらいかな、に結構バズりまして、はい。一気に、こう、
ガツンと来てる感じ。
はい。認知が広がって嬉しいなっていうのと、あとはまあ、まあそれがあっての今ちょっとプチ炎上みたいなのが、あるんですけど、
うん、
みんなちょっと頑張って何とかしようと思ってるので、
お、
ぜひアプリを気になった方はダウンロードしてくれたらなと思います。
皆さん、漫画ハックです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そか、五反田ですもんね。
はい、
同じですよね、五反田。
あ、同じなんですか。
あ、そうなんです。私も五反田に今いて。
そうなんですね。今度、
はい、
ランチでも行きましょう。
ぜひぜひお願いします。
お願いします。え、東五反田ですか、西。
レミーがある方です。
レミーがある方、あ、東ですね。
あ、
多分
どちらですか。
あ、僕西五反田なんで、多分出入り口が反対側。
なるほど。
駅フリーが改札出て、あ、そうですそうですそうです。こっちの方向です。
あ、なるほどなるほど。いや、五反田やっぱベンチャー多いですよね。
多いみたいですよ。なんか五反田バレーとかなんか。
あ、はいはいはいはい、
あったじゃないですか。そこに入ってないですけど、もちろん。
うちも入ってないです。あれ、何を基準にしてるのか。
あ、何なんですかね、あれ。ちょっとわかんないです。
今の会社に入られたのって、最近ですか？結構前からですか？
ちょうど1年経ったぐらいですね。1年ちょいぐらいです、今。もともと、今ね、全部で3社目とかかな。
あ、同じっす。エンジニアになった、てかエンジニアって何年前からなってらっしゃいますか。
僕も正確に覚えてないですけど、多分5年とか6年ぐらいだと思います。
もともとエンジニアからですか。
いや、 全然、多分ツイッターのプロフィールに中卒とか書いてると思うんですけど、もともとは、中卒書いてるんですけど、高校中退してるんですね。
はいはいはい。
で、そっからずっと働いてて、大体やってた仕事は、やっぱ、建築関係が多かったかな。現場で朝からやるみたいな。
体力やばいっすね。
めっちゃしんどいですよ。もう今できないです、絶対。
社会人歴長いっすね。
そうなんですよ。社会人歴で言うと、相当長いじゃないですか。16、7年ぐらいになるんで。
すごい。
はい、
いや大先輩っすな。
いやいやいや、もう、ちゃんと大学まで行ってる人の方がすごいっすよ。
私も大学行ってない口
なんで。そうなんですね。
そんな建築系からエンジニアに転職されようとしたのって何かあったんですか？
昔リーマンショックってあったじゃないですか、はいはい、その頃にやっぱ建築関係の仕事も全然なくなって、
うん、
なんか建築関係の仕事って結局雨だったら休みとか仕事なかったら休みだったりするので、
うん、
日給いくらとかで働いてて、月5日とか6日の日とかあったんですね。まあ、で、まあ、給料もそんなに高くないので、まあ、日給1万2000円とか3000円とかだったので、その時。
うん、
そしたら、まあ、10万円いかないんですよね、月の収入が。
はい、
で、これはちょっとなんとかしないとなと思って、こう、何がしたいのかなと思った時に、ちょうど、まあ、スマホが出始めた時期でも多分あって、
うん、
で、まあ、もともとその、ガラケーの頃から携帯電話結構好きで、まあ、半年から1年1回ぐらいずっと買い替えてたんですけど、はい、なんかその、アンドロイドとか iPhone とかを使ってて、
うん、
まあ、このアプリ作れるようになったら、まあ、仕事あるんじゃないかなと思って、うん、やろうと思ったのがきっかけですね。
めっちゃ先見の目ありますね。
どうなんだろう。の終わりには、なんか今大して、こう、そこまでできるようになってないっていうのがちょっとあれなんですけど。
いや。
そうです。まあ、
も
ともとパソコンとか全然触ったことなくて、なんかこう、タイピングとかもできなかったので、そこから勉強しました。
すごいっすね。そのバイタリティ。
いやー、すごいのかはちょっとわかんないですけど。
その当時出始めたばかりぐらいの時って、
はい、
なんか作り方みたいな本とかってそんなないさそうですよね。
そうですね、その出始めてすぐやり始めたわけではないので、
うんうん、
タイミングとしては iPhone4 とか 4S ぐらいのタイミングかな、
多分。
で、
すごいな。
そうです、どうやってアプリ作るんだろうってなった時に、その、
うん、
プログラミングっていうのをやんなきゃいけないんだっていうのが分かって、
うん、
で、まあ、その前にまず多分このタッチタイピングがまずできないとお話にならないのだろうっていうところから、
うん、
結局、まあ、その建築関係の仕事辞めて、なんかパソコンの操作の基礎みたいなのを教えてくれるなんかハローワークの職業訓練ってあるじゃないですか。それに申し込んで、
うん、
3ヶ月ぐらいタイピングとワードとエクセルとパワポを使うっていうところに行って、
うん、
なんかこう頑張って勉強してみたいな
感じ
ですね。
すごい一大決心ですよね。
そうですね。
じゃあそこで勉強して、あれって2社目のところでアプリ開発みたいなんですか？
いや、そこで勉強、3ヶ月勉強した後、やっぱり未経験とかで雇ってくれるとこってほとんどやっぱなくて、
うん、
で、まあ面接、もう書類すらまあ通らないですよね、やっぱり。
はいはいはい、
で特に僕、大阪出身なんですけど、その頃ずっと大阪にいたので、
うん、
そもそも大阪にアプリ開発のお仕事自体がもうほとんど当時なくて、で、結局3ヶ月やった後に、
うん、
半年間で Android のアプリの作り方を学べますみたいなコースがあったんで、そっちにも応募したんですよ。
うん、
で、そこで半年間、なんか、まあ、Java ですね。主に Java の勉強をずっとしてて。うん、
はい。
で、その半年間の最後の1ヶ月くらいで Android アプリ作ってみるみたいなのをやって、ちょろっとなんかこう作って、で、その後になんかこう、
うん、
なんだろう、大阪府がやってる、なんか若者支援みたいな、こう、
はいはい、
なんて言ったらいいんだろう、あれ、よくわかんないんですけど、イテジュンスさんがやってる、なんか、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、あれ、まあ、職業訓練の延長みたいな感じなんですけど、うん、そこはちゃんとなんかこう、働いてる程度で時給が出てお金もらえて、みたいなやつで、そこで、iOS アプリの開発を教えてくれる人がいて、そこで勉強して、で、そこはね、なんか、結局、就職するのが目的なので、結構営業的なこともやらされてて、
営業、
こう、要は、企業のリストがあって、そこに片っ端から電話かけてアプリ作りませんかみたいな。自分で電話して自分で案件取ってくるみたいなことをやってた。
すごいな。
はい、それでなんか運よく一件こう契約できて作らせてもらって、
はい、
なんかやりましたっていう実績のもと、
うん、
ようやく一社目に転職できたみたいな感じですかね。
すごいなんかいろいろな、なんか世の中にあるものを有効活用してエンジニアになった典型例みたいな感じになってますね。
めっちゃ必死でその時はやってましたね。
ああ、すごい。どうやってそういう勉強会の情報、勉強会というかコースの情報とか入手してきたんですか？
その、パソコンとか、アンドロイドとかに関しては、ハローワークのその職業訓練の募集みたいなのがあるので、
あ、はいはいはい、
それをまあ片っ端から見て、探すみたいな感じで、その次のやつは、結局そこに行ってたら、まあ、インテリジェンスさんも結局それって人集めないといけないので多分職業訓練とかいろいろ回って人募集してたみたいな感じですかね。
あ、
はい、
なるほど。あ、じゃあ Android も iOS もできるっていうことですか？
iOS がメインなんですけども、まあもともとは Android の勉強してたので、はい、Android もまあできなくはないぐらいですかね。
はい、
最近のなんかアーキテクチャとかは全く分かんないですけど。
へえ、一社目、あれ一社目になるんですか？一社、え、あれソフト、アプリ開発し始めたのって何社目ですか？
一社目からですね、はい。
あ、一社目からか。一社目。
この業界でいう一社目になるんですけど、はい、
うんうんうん。
は、そうですね、iOS のアプリの開発をやってましたね。
二社目は、二社目も iOS アプリ。
あ、そうですね、二社目も iOS アプリの開発がメインなんですけど、まあ、案件によって、ではなんか PHP 触ったりとかサーバーサイドやったりとか、あとはその自社開発でなんか、ま、マイクロソフトの Azure ってあるじゃないですか、クラウドサービス、はいはいはい、あれ使ってなんかそこの要は DB とかインフラとか作って、
うん、
API を作ってで iOS アプリもやるみたいな、なんか一通り全部やるみたいな。ウェブのフロントはやってないんですけど、みたいなのはやってましたね。
うん、強いですね、そのバックも知ってるの。
まあ、でも今、バックエンドって何がメインで使われてるのかよくわかんないですけど、その時は Node.js でやってて、
うん、
Node.js でやってるとこって多分あんまそんなないので、そんなになんか、よそでも通用するかっていうと、微妙なのかなって自分では思ってます。
なんかノード JS 結構いろんなところで使われてるイメージありますけど
ね。あ、そうなんですか。なんか、
はいはいはい、
これスタートアップとかだと、なんか、レールズが結構やっぱ多いのかなっていう。う
ん、ああ、レールズ主流だけど、なんかノード JS も結構聞きますね。
はい。
ちょっと私そこら辺詳しくないんですけど。
結構楽しいですけどね、ノード JS も。
ちょっとなんか JS、JavaScript?ちょっとあんま得意じゃない
です、ね。はい、あ、僕も全然得意じゃなくて、あの、
あ、本当ですか。
タイプスクリプトの力を借りないと、うん、あの、多分まともにやれないですね、
うん。いやですよね。ちょっと型がないと、なんか、
は
い、
そうですね。
難しいですよね。
難しいです。まあ、同じ理由で、なんか Ruby とかもあんまり、こう、うん、苦手というか PHP とかも。
いや、Ruby、いろんなことができて、すごいなって思いつつも、ちょっと使いこなせる自信がないですね。
そうですね、僕も全然、もうなんかあんまりコードとか結構見たりするんですけど、
うん、
もうちょっとあの ダメだなと思います。語彙全くないですけど。
ちょっとその気持ちわかります、ね。1社目ってどんな感じのサービス作られてたんですか？
1社目は、なんか、位置情報系のサービスですね。
ほう。位置情報。
まあ、電車に乗ってたら駅に止まるじゃないですか。
はいはいはい、
駅ごとになんかログインしたらスタンプをもらえるみたいな、ざっくり言うとそんな感じのサービスですかね。
なんか擬人化されてる系のサービスを思い浮かべました、
ね、あれではないです。
あの女の子たちの、
はい、なんそれなんか駅メモでしたっけとか
言う。あ、でしたっけ、でしたっけ、
はい、それではないです。
あ、ない、
はい、なるほど。多分今サービスやってるのかな、ちょっと知らないんですけど。
なるほど。
はい、
2社目はどんなサービスだったんですか？
2社目はその結構自宅開発がメインなんで、
うん、
多分案件の内容とかあんま言っちゃいけないみたいな感じは多分あると思うんですけど、
はいはい、
ざっくり言うとなんかプリクラの機械あるじゃないですか、
はいはい、
プリクラで撮った機械、プリクラで撮った写真をアプリでダウンロードできるみたいなやつとか、
うん、
あとは位置情報を取得してなんか移動距離計測して何キロ行ったらクーポンもらえるみたいなとかかな。あとは自社サービスは多分言っても問題ないんですけど、なんか要はクラウド、さっき言ってた Azure 上になんかこうクラウド環境で IoT 系のサービスなんですけど、要はハードがあって、まあ、温度のデータを取得してそれをウェブ上で見れるみたいな、遠隔でも。
なんかいろんなのやられてますね。
はい、
いろんなプロジェクトに関わっています。
そうですね、もう結構5年ぐらいやってるんで割といろいろやってるはやってるかもしれないです。
でもいいですね、 IoT もやって、なんかその移動位置系か位置情報系とかなんかいろいろやって、
はい、
プリクラって最近そんな進化してんすね。
いや僕もそれ 3年ぐらい前までしかやってないので今どんなのかちょっと分かんないですけど、
さらなる進化をしてるかもしれない、
うん、そうですね、してるかもしれないですね。
なんか最近のプリクラはなんかちょっとあの怖い感じ、
化け物みたいな、メガネ。そうですね、
あれの需要があるのかっていう感じがしましたけど、まあ、女子高生は
やるんでしょう。 あるんじゃないですかね、若いこう女性の方には。
プリクラっていうとあれですね、アトラスのイメージが強すぎて。
アトラスってゲームの会社ですか？
あ、ですね、もともとなんかプリクラでしたね、確か。
あ、そうなんですね。全然
知らない。確か、ジャック・フロストみたいな感じのキャラが。
へぇ、
ああ、そうですね。プリクラはちょっと縁がなさすぎて。
そうですね。僕も全く縁ないですね。
プリクラのそのサービス作るときとかって、
はい、
実際になんかプリクラについて知る必要があるとかあるん
ですか？いや、全くないですよ。全くないです。全然必要なかったです。
ああ、なるほど。
どっちかというと、その、受信した画像データとかは、基本的に API でレスポンスが返ってくるので、まあ、それをなんかこう加工したりとか、うん、そっちの方がメインだったかな。
あ、画像の加工とかもあったんですか？
そうですね、丸に切り取ったりとか、なんかこうスタンプつけたりとか、
うん、あ、なるほど、
いう感じだったのかな。
おー、結構ハードな画像処理とかなわけでは？
あ、全然全然。
あ、普通にクリーン抜きみたいな。
はい。
すごい、なんかいろいろやられてますけど、まだなんかこれ他にもやってみたい分野とかあったりするんですか？
他にもやってみたい、今ね、じゃあ先日 Apple Watch とか iPhone とか発表されたじゃないですか、で僕初めて Apple Watch を予約したんですよ、うん、
お、買った、はい、ついに。
そうなので、なんかウォッチのアプリとか作ってみたいなっていうのは
あって。確かに面白そうだな、それ。
はい、何ができるかとかも全く今分かってないんですけど、
いや、私もアップルウォッチとか、そういう系、スマートウォッチか、買ったことなくて、
はい、
ちょっと何ができるか分かんないですけど。
そうそうそう。
で、なんかいろいろ聞いてると面白そうですよね。
ですね、なんか。
うん。なんか、何ですか、この間 ISDC で発表してた、ギギニャンさんが、
はい。
麻雀の、
はい、
計算のやつをアップルウォッチも使えるように出したみたいな。
あれ、すごかったですね。面白かった、その発表。はい。
確かに、ああいうこともできるんですもんね。いや、楽しみにしてます。何か、
はい、なんか
サービスを出してください。
やってみたいだけど、もしかしたら終わる可能性もあるので。
ああ、 自分が楽しめれば一番ですからね、
はい、そうですね。ただまあ、ね、そうやってみたいなっていう感じはしてますね。
おあれですね、今のその漫画のやつをアップルウォッチだと辛いか、無理か。
あんまり使えなさそうだなって思ってます。
なるほど。漫画のやつ作るときって、
はい、
なんかこれ面白かったなっていう技術とかありますか？
いやないっすね。
ちょっと聞き方が悪かったかな。
なんか、なんか、うん、そのうちのアプリなんかこう利用してるとかしないとか関係なく、
はいはい、
なんかトライスイフトで、
うん、
低解像度の画像を高解像度に変えるみたいな、
はいはい、ありましたね、う
ん、あれはすごいいいなって思いました。
あ
れなんかちょっと使えたら、
うん、
サーバーの費用とか抑えれるんじゃないかなみたいなのは考えましたね、
うん、確かに、
はい、
あれオープンソースでしたっけ確か。
ですね、多分。
そうですね。
はい。全然、なんか試してもまだないんで、お前興味あったのかよ、みたいなこと言ったら、ちょっとごめんなさい、するしかないんですけど。
いやいやいや、わかります、その気持ち。はい、あります、あります。
あとは、なんか、結構、その、エロとかに厳しいので、iOS も Android も。で、
はいはいはい、
そういう、のがあるとリジェクト結構食らっちゃったりするんで、なんかそういうのをコアエメールとかで、
うん、
を入れてなんか自動で判定できるようになったら嬉しいなとか思ってるんですけど、いかんせんなんか、それをじゃあ勉強しようかみたいな気持ちにはあんまなれなくて、
うん、ちょっとだ、誰かがコアエメールとかになるとね、
はい、なんかいいライブラリ出してくれるの待ってるみたいな状態ですね。学習データをくださいみたいな。フリーで使っていい。
確かに。いや、機械学習のインプットのコストの高さを考えると二の足踏みますよね。
そうですね。ちょっと、特にその、なんだろう、数学の知識とか結構いるのかなと思うと、中学校の数学もまともにできない自分でできんのかなみたいな。
ああ
。いや、ちょっと考えちゃいます。
多分覚えてないですし、ね。アクセスとしても覚えてないですね。いやー、確かにな。
はい、
これ答えられなかったらあれでいいんですけど、
はい、
本社で、
はい、
今何聞こうとしたんだっけ。本社でなんか今ここいいよ、この仕組み、この制度みたいなとこってあったりします。すげえ話変わるんですけど。
その漫画アプリの中で、
漫画アプリの、はいはい、会社のところでなんかうちのこの制度いいんだとかなんかあったりしますか？
今その要は差し入れ、まあ要は投げ銭機能ですね、
はいはいはい、
を最近リリースしまして、
ほう、
それをこう僕個人的には押したいじゃないですけど、
うんうん、
まあ、使ってもらいたいなって思ってるんですが、
うん、
まあそれ関係でちょっと今炎上してますみたいな状態なので。
ああ、なるほどなるほど、
はいはい、
はいはいはいはい、
まあ要はその還元する仕組みが、
うん、
その差し入れし、まあ、投げ銭してもらった金額が全部そのまま作者の方に行くわけではないので、うん、
はいはいはい、
でまあ要はどういうしこう仕組みロジックでじゃあ、
うん、
作者に還元されるんだっていうところも、
うん、
まあもろもろの事情があって開示できませんというところで、
うん、
こう、まあ、なんでなんだっていう感じに、まあ、ユーザーさんになっちゃってるんで本当ごめんなさいっていう申し訳ないですっていう気持ちしか今ないんですけど。
はいはいはいはい。ああ、なるほど、投げ銭機能。ああ確かに、でもなんか投げ銭とかあるとちょっとユーザーとしては確かに投げたくなりますよね。お願いします。なんかユーザー、なんかその作者に対して。
そうそう。で、まあ投げたユーザーさんも投げた金額はやっぱ、なんだろう、そのまま行くっていう感覚だと思うので、そこの説明がやっぱちゃんとできてなかったなっていうのはもちろんあったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。 ただまあ、
難しいとこ
ですね。そうですね。基本的に無料でやってるサービスなので、
はいはい。
ね、お金がね、
うん、
開発の費用とか、そういうのがあったりするので、
うん
うん、どこでマネタイズするかっていうところに多分なると思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。いや、難しいっすよね、はい、そこ。
そうですね。
確かにな、広告だけでも難しいですしね。
そうなんですよね、
うん、
なかなか結構なんだろう、画像系を扱ってるサービスなので、やっぱアクセス多かったら多い分だけ費用がやっぱかかっちゃうので、どうしても。
ああ、はいはいはい。あ、そっか、そういうのがあるんだな。
その辺をなんかどうやるのかなっていうのか。
なんかそういうのあれですね、漫画、他の漫画開発してる人たちと話したらすごい盛り上がりそうですね。
そうですね、他社さんとかだと結構見てるとやっぱり、
うん、
要は僕らってだからアマチュアの方の、
うん、
なんか自由に投稿できるサイトみたいな感じになってて、
あ、はいはい。
でまあ似てるところで言ったらピクシブさんとかなんですけど、
うんうん、
ピクシブさんはどういう仕組みでマネタイズされてるのか詳しくは知らないんですけど、うん、まあ見るとプレミアムプランとかがあって、それで月額で、はい、なんかこうマネタイズしてるとかそういうのがあるのかなっていう、うん、あとファンボックスとかも最近出ました
よね。確かに、
はい、
ありますよね。あれは確かにいいですよね、うん、なんかこうちょっとファンと作者の人たちのこうコミュニティができる感じがいいですよ
ね。そうですね、まあ月額でなんか入ってファンになってもらったら多分作者側の気持ちとしては結構プレッシャーになるのかなとかあったりはするんですけど、
なるほど。
ちょっと僕は、ね、その作者じゃないんでちょっと分かんないですけど
最近なんかペイトリオンとかそういうのとか向こうで海外で流行ってるし、なんかそこら辺と似たような動きだなっていうのを感じます、
は
い、
流れ的に。そうですね、だから今その僕の会社でやってるアプリの仕組みとしては、
うん、
なんか17ライブとかショールームとか、うん、動画配信系のサービスあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれでなんかこう支援してるみたいなのに結構似てるのかなと思ってて、
うん、
それがその、うん、差し入れ、うちでやってる差し入れっていうのと、
うん、
要は使うユーザー層が違うので、
うん、
あんまりそこら辺がこううまく今いってないのかなっていうふうには思ってます、うん。
いやすごい、なんか全然漫画のサービスとかに関わったことなかったんで、
はい、
聞けて面白いです
ね。いや、なんかそうですね、僕らはもうなんかこうあんまりよそでそういうなんかことやってるとこって多分あんまないので、
うん、
なんか探り探りだと思うんですよね。
うーん、確かに確かに。中野さんはエンジニアとして、
はい、
なんかこう今これからアップルウォッチとかやってみたいっておっしゃってましたけど、はい、長期的な感じでこれからこういう感じでやっていきたいとかなんかあったりするんですか？
正直あんまないですよね。なんかこうなりたいとか、なんか結局、
うん、
なんだろう、まあ今直近の目標としては、
うん、
iOSDC って喋ってみたいっていうのはあるんですけど、
うん、
CFP 出したんですけど、
はい、
まあ、通らなかったんですね。
うん、同じく。
まあ、通らなかった理由は、まあ、僕、なんか多分、技術のことと全く関係ないことを喋るとしたから、
うん、
要はなんか、僕、もともと中卒で、なんかこう、
はいはい、
建築関係とかやってて、エンジニアだったので、はい、まあ、その辺の、今、さっき話したみたいな話と、うん、あとは、まあ、お給料どうなったのかみたいな話を、しようかなと思ってて。
あ、なるほど、なるほど。
はい。あまあ、ISDC の趣旨とは多分合ってなかった
。あ、でも今回の ISDC すごい CFP の量でしたもんね。
うん、
難しいところは
そうですね
ありそうですね。
はい、
いや、来年頑張りましょう。来年頑張りましょう。
はい、なんか来年なんか喋れるネタを貯めたいなって感じです。
うん、同じくです、同じくです。はい、でもあれですよね、いろんないきさつを経てエンジニアになった話ってすごい貴重だなと思うんで、はい、なんかいいなと思います
けど、ね、そうですかね
ノートとかに書かれたらいいんじゃないですかね。
ああ、うん、なんか、
うん、
こううまくまとめるのがなんかこう、
うん、
苦手なので、なんかやろうかなと思って、パソコンに向かうじゃないですか。で、こう、うん、ああでもない、こうでもないって考えてるうちに、なんかこう、やる気なくなっちゃうみたい
わかる
な。そういうのが結構 多いっすかね。
わ かる
だから、なんか、アウトプットいっぱいしてる人、ほんとすげえなと思って。
でも勢いでやってるってのはあるでしょうけどね。
うん、その勢いが多分続かないですよね。やり1個、多分ブログにしたらブログ1個書き切るまで、みたいなのが、ま
あれです、後ろが決まってたら出すしかないみたいな感
あ。ああ、
じですか。
そうですね。
自分もちょっと追い込まないとやらないタイプなんで。
そう、僕、なんか、そう、追い込まれてできる時もあるんですけど、できない時もあって、
あ、わかる。
そう、なんか、ね、もう ごめんなさいっていう感じです、そこは。
追い込まれた時の自分の精神状況のやばさとかありますよ
そうですね。なん
ね。
か結局それのためのなんか逃げ道的な感じで、結局なんか自分のなんかこうアウトプットする内容なんか別に誰も見ないし、興味ないわって思っ、なんか自分に言い聞かせてやめちゃってる部分も、まあ、結構あったりするのかなっていう感じですね。
いや、なるほど。なんか確かに頭の中にあるものを、なんか表現、言葉とか
はい。
文章とかに表現するってかなり労力いりますよね。
はい、難しいです。これ多分、いっぱいやって慣れるしかないんだろうなって、感じます。
慣れるしかないんだろうなって思いつつ、慣れるまでの道のりが長
そうですね。
い。いやー、わかるなー。なるほど。じゃあ、目標としては ISDC で登壇。
そうですね。もう LT でも何でもいいんで、喋りたいですっていう。
なるほど。
はい。
普段勉強会で登壇とかはされないんですか？
たまにっていうか、2、3回ぐらいやったことあるんですけど、もう本当にね、全部失敗してる感じですかね。
そん
全
な
部
こ
失
とはな
敗、
いっす
まあ、失敗してるって言ったらあれなんですけど、
よ。
なんか緊張して喋れないんですよね、あんまりちゃんと。声
な
が
るほ
震え
ど。
ちゃって。だから、もっとこう、ちゃんと喋れるようにはなりたいです。
社内では LT 大
い。
会とかしたりしないんですか？
いや、まあ、ないですね。ちっちゃい会社なので、
エンジニアな、何人ぐ
エ
ら
ン
いいらっ
ジ
し
ニ
ゃるん
ア、今、4人ですね。
ですか？4人か。
はい。アンドロイド1人、iOS1 人、サーバー2人みたい
でも4人いたら LT 大会どうですか？
な。これ僕個人の事情になるんですけど、今、うちの会社フレックス制で、なんかこう、
フレックスか。
はい、僕、満員電車が本当にダメで、基本的に朝、まあ、僕、家からバス乗って電車乗って会社みたいなルートなんですけど、バスの始発で行って、
ほう。
会社に着くのが朝の7時半ぐらいなんですね。
早いっすね。
はい。で、16時半に帰るっていう
めっちゃいい
ス
な、
タイ
そ
ル
れ。
なので、あんまりそういうなんか、勉強会やろうとか、
確かに、ちょっと時間的に合わないか。
時間、仕事終わって飲みに行こうとかっていうのには、ちょっとなりにくくて。
朝活でみんな 朝来てくれればいいんですけ
ああ、そうですね。朝、まあ結構弱いじゃないですか。僕も朝苦手なんですよ。
え、そうなん
そ
です
れ、
か。
そうそう、それよりも満員電車が嫌だっていうのが今勝っちゃってるんで頑張ってるんですけど。まあ、でもね、やっぱ眠たいんで、
朝からコミュニケーション取るのも辛いですね。
そうで、なんか仕事もなんかこう100%のパフォーマンスは出せてないなって思ってます。
大丈夫か、これ。
あ、大丈夫です。
大丈夫ですか、流して。
それ、会社にもそれはそういうふうに伝えてて、リモートを許可してくださいと。リモートワーク
そうです
を。
よね。
したら生産性もっと上がりますよっていうアピールをずっとしてて、それはついにですね、来月から月5回まではリモートワークいいよっていうふうになって、ちょっと前進しました。
イエーイ。これ後でここは拍手も言う。
お願いします。
いいですね。でも、
そうで
リ
す
モー
ね。
トワーク、認めてくれるところいいですよ
そうですね。なんか、個人的には、なんかほとんどオフィスに集まって、 やるメリットがないっていうふうに感じてて、
うん、
それよりもその満員電車のストレスとか、
うん、
その要はオフィスの環境、エアコンとか一つとっても、なんか人によっては寒かったり暑かったりとか、うん、タイピングの音が気になるとか、
うん、あるある、
まあ、あると思うんですよ、
はい、
でそこってだから全員がこう納得するには絶対できないと思ってて、
うん、
それなんかリモートだったら何も気にしなくていいええやんって思ってるんですよね。
うん、なるほどな。
僕なんか音楽かけてなんか歌いながらやったりとかしたいなとか、ね、あって。
わかるな。
なんか家でなんかたまにこうやるときとか、こう、うん、勉強してるときとかも音楽かけながらこう歌いながらやってるとこう結構ノリノリでできたりとかするときもあるので、
うん、はいはい、
はい、
確かにな。なんか集中できる、集中する環境の違いとか個体差ありますよね。
そうですね、僕はだからそれがオフィスでなんかこうその周りを気にしてやるとかっていうのが、
うん、
まあ、向いてないなってもうずっと思ってて、
確かにそれあるな。なんかこうチーム、まあ、チームの運営運用の仕方というか、なんかその回し方的なところで合う合わないのやり方的に合う、はい、合わないとかあると思うんですけど、
はい、
なんか基本的にたまにというか、そんなに毎度毎時間毎分一緒にいる必要性はないなという
か、
自分も思います
ね。そうですね、こういう仕事特にね、そう思ってて、
まあ、確かに顔合わせないとわからないっていうところもあるんで、
はい、
まあ、たまに会うというか、
そうですね、
まあ、定期的に会う。
週1ぐらいではなんかこう集まって、うん、なんかこうね、ミーティングするなり、うん、なんかこう、
うん、一緒の空間で、はい、まあ、作業するっていうのもありだと思います
けど、ね、は
い、
ありだと思ってるんですけど、まあ、それ以外はもう僕はリモートでいいのかなと思ってます、うん、
いや確かにそれはあるな、
はい、
思いますね、
はい、それを今こう目指してこう会社にお願いしますってずっと言ってるところです、
うん、おー頑張ってくださいマジででもこうリモートワークにしようとすると、
はい、
なんかこう周りの意識改革も必須だなっていうのは感じますよね。
あ、例えばどういうところですか？
なんかそのやっぱ環境的に変わるじゃないですか。いつも、
はい、
勤務体制とか、
はい、
見えてたものが見えなくなって、今どうしてるのかとか、どういうふうに声かければいいのかとか、ちょっといろいろあったりとかするんですけど、あったりとかすると思うんですけど、なんかそういうところとかのなんか意識統一的なところができてないと、若干のやりづらさはあるのかなっていう。
あ、どうなんですかね。結局なんかその今何やってるのかっていうのはオフィスにいても分かんないときは分かんないので、うん、そこは僕はあんま気になってなくて、
うん、
話しかけるタイミングについては一回ね、うん、スラックなりなんかチャットツール多分使ってると思うので、今話せますかとかで始めればいいのかな、
うんうん、確か
に、はい、
一回やってみたいよな、うちも。それで1週間2週間それでやってみたいっすね。
そうですね、なんか、
うん、お試し期間欲しいっすね。
はい、まあ、僕はお試し期間でもうそのままもうリモートやりますってやったでいいんですけどでもね、今はその、
うん、
そうですね、基本的にはなんかこうツール使ってやれてることがあって、うん、まあ、それでなんとかなってんのかなって個人的には思ってるので、
うん、
うん、オフィスに出社、うーんって感じですね。
いや、でも分かるな。ちょっとやっぱリモートワークできるところ、ある程度リモートワークできるところ。
そうですよね。
週何回かリモートワークできるところとか。
とか、あ、雨降ってるときはリモートでいいよとか。
うん。ちょっと、出社する気分じゃない
みたいな時とか。そうですね。なんか僕結構、それで休んじゃうこととかもあって。
あ、ちょっとそれ分かりますね。
体調悪いって一口に言っても、なんか多分本当に風邪ひいてるとか、
うん、
これ聞かれたら結構やばいかもしれないけど、まあいいや。あの、要はメンタルの不調ってあるじゃないですか。
ありますあります。メンタル正直あります。
はい、メンタルの不調で体調不良ですって言って休むことも結構あって、
うんうんうん、
でも家だったら別に仕事できるのになって思う時も結構あるんですよね。
うん、いやー、わかりますよそれ、はい、うん、あるある、うん、
そのもう外出たくないとか、なんか今ちょっとこうね、うん、あんまこう誰かと一緒の空間にいて やりたくないとか、
うんうん、使う体力的にその余力はないというか、
はいはい、でもまあ、
今どっちかしか避けないみたいな。
そうですね、あのお仕事は進めれるぜっていうのが結構あるんですけど、
うんうん、
そういうのも含めてリモートだったらいいのになっていう、
うん、いやなるほどな、いやありますあります、わ、はい、かります、それ一社目とか特にそれありましたね。
本当ですか。
ゲーム会社だったんですけどその時とか結構ありましたね、
はい、
いやなるほど、いやでもいいですね、そういう働き方改革みたいなのを会社でぐいぐい進めていくの、
はいはい、もう、
うん、
あのリモートにならないんだったら、うん、もうあの転職考えますぐらいの勢いで言ったので、
おお、いやまあでもそれはもう判断材料になりますよね、
はい、
わかる、
だからもし次転職するとしてもなんかリモートができるところが、うん、まあ第一希望かな、うん、なんか、
うん、いや私もそれで考えましたね、結構。
考えました？
考えましたね。考えましたというか考えてますね。
今も考えてる。Now。
Now ですね。
そう、でもなんか意外とないんですよね。
そうそうそう、そうなんですよね。なんかすごいいいな、他いいなって思っても働き方的に、ちょっとそこまでリモートは別に、なんかそんなにいいよっていう感じではないとか。
はい、そうですね。
ちょっと悩みますね、そこ。
でまあ、会社によってはなんか近くに住んだら家賃補助出るよみたいなとかあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あのね無理です、あの何が無理って東京家賃高すぎてあのその家賃補助3万とか5万出たところで、はいはい、なんか今住んでるところとこうなんていう同じようなこう間取りっていうか広さのところに住もうと思ったら、
うん、
いや倍ぐらいの値段しちゃうので、うん、足りないっすっていう。
わかるわかるその立地でこの家賃補助でも嬉しくないよみたいな、
はい、それはっていう感じに なるんですよね、
うん、確かにどんだけ稼いでんのさ、はい、みたいな気持ちになります、
はい、そんなにお給料も今もらってないですしとか思っちゃうんですよね。
うーん、いやわかりますねあの家賃補助誰が喜んでるんだろうっていう気持ちになりますもん
ね、
たまに見るやつ。
そうなんですよ
いや
ー、ああ
のいいですね、そういう、
そうですね、うん、
一石投じていく感じ、
はい、結局それが無理だったら、まあ、自分がねそことは合わないっていうことなので、
うん、
もう自分が、ね、うん、転職すればいいのかなと思ってるんで
ですね、
はい、
確かに、まあ、どっちもウィンウィンの関係じゃなかったら不幸を見ます
からね。あ、そうなんですよね、だからお互いにとって良くないんでっていうところです、うん、別に
確かに、
なんかそれやってくれない会社が悪いとか全然思ってないので、
うん、結局こっちが単純に自分とは合わなかったっていう
だけですから、それだけだと思ってて、
うん、確かに
ただ、まあ、まあ今の会社に関してはその、
うん、
今やってるサービスとかやろうとしてることとかはすごい、うん、僕個人的にはいいなとか面白いなとか思ってるんで、
うん、
なるべくならそういう選択はしたくないと思ってて、
うん、
一生懸命こう頑張ってお願いしますってやってる感じです、
うん、いや確かになんかそこをに対してもう魅力を感じてなかったらそこまで頑張ろうと思わない
です、ね、そうですね、そうです、
あいいっすわみたいな、はい、やめますわ、はい、ってなりますもん、
はい、
いや面白かった、いい働き方改革の話を聞きました
いい
、最後に一つ質問したいんですけど、
はいはい、
あのコレクションビューのやつを聞きたいっていうふうに話しくださったじゃないですか。
あ、そうです、今そのアプリで新機能作ってて、
はいはい、うんうん、
分かりやすい UI で言うと、なんかその、
うん、
ピクシブさんのアプリの UI 結構似た感じになるんですけど、
はいはい、
要は
ピクシブのアプリ、うん、
これってなんかシミュレーターでなんか共有したやつってクローンして動かしてもらえたりとかってしました？
これがですね、はい、すいません、インポート RX のところでそんなモジュールないよって怒られて、
おっとおっと、あれ
止まってます、コードだけ見てました。あ、でも、あれですね、ストーリーボードを見てるんで、雰囲気は分かると思います。
あ、そう、要は、はい、なんだろう。画像のサムネイルのリストがボワーってあって、
うん、
で、それタップしたら、
うん、
その画像の、そうですね、詳細の画面に行くっていうやつなんですけど、
はいはいはい。
その一覧のサムネイルのリストの画面も、スワイプでこう切り替えれて、
うん、
で、押した先でも、スワイプすると、要は、一覧の画面で表示されたやつがこう、スワイプでどんどん切り替わっていくっていう UI なんですけど、うんうん、これ多分まあ、口で説明してもね、全く伝わらないと思うんですよ、正直。
いやー、すいません。起動できてなかったのかな。痛いな。
そう、僕もなんか昨日共有しておけばよかったなって、昨日、バーって作って、とりあえずサンプル。
おすごい、昨日でバーって作ったんですか？
バーって、バーって作りました。その、まあ、今既存で開発してるのを参考にしてるんで、ゼロからなんか全部考えて作ったとかいうわけではないので。
あ、なるほど。
で、まあ、この、
うん。
なんて言うんですかね。リスト、サムネイルのリスト表示は、
はい。
あの、まあ、コレクションビュー多分使ってるんだなっていうのが見てわかると思うんですけど、はいはい、そのコレクションビューのリストをスワイプで切り替えるっていうのも、今コレクションビューでやってるんですね。
うん。
まあ、要はコレクションビューをネストしてる形になってるんですけど、うんうんうん、
はい。
なんか、まあ、そのスワイプでページ切り替えるっていうのは、ページビューコントローラーっていうのもあるじゃないですか。
はいはいはい、
みんなどっち使ってんだろうなっていうのが気になってるっていうのと、
タブ的な感覚とは違う
感じですか？タブって一番下にあって、タブをこう押したら切り替わるみたいな感じじゃないですか。
はいはいはい。
それとは別で、なんかこう、その、例えば、漫画っていうカテゴリーがあって、その中の人気順とか、
はい、
こう、最新の新作順とかっていうのを切り替えるっていうイメージ、その画面の中で。
あ、はいはいはいはい。
伝わりますかね、これ。なかなか。
あ、その真ん中のところら辺がスクロールとかで、スクロールというかスワイプで。
そうです、コンテンツのページが変わる。リストの部分がスワイプで変わるっていう。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
この
ページビュー使ってますかね。ページビューコントローラー。ああ、
なんか。これなんか結構いろいろやり方あると思うんですけど、
はいはい、
スクロールビューでも単純にやるのか、
うんうん、
その今言ったページビューでやるのかコレクションビューでやるのかぐらいなんですけど、
はいはいはい、
今回なんかいろいろ考えた結果コレクションビューでやったんですけど、みんなどういうふうにこれだったらやるのかなっていうのは気になってます、
うん、ああなるほど。じゃあこの GitHub のリポジトリのURL を貼り付けて、
はい、そうですね、
僕ので、
はい、あのみんな見てくださいって、うん、まあでも RX 使っちゃってるんで、あの、はいはい、あれでも一応その
これのこと、うん、
RX もう見つからない、はい、一応もうそうならないようになんか全部まとめてあげたいと思ってたんですけど上がってなかったのかごめんなさい。
あ、いやいやいやいやいや、
ちゃんと動くようにしておきます。そこは。はい。
ありがとうございます。お願いします。
はい。で、まあ、要はその後に詳細画面飛んでスワイプで切り替えるっていうのも、
うんうん、
コレクションビューになってて、
うんうん、
そこもなんか、ページビューでやるのか、コレクションビューでやるのかっていう、まあ悩んだ結果、まあ今回ちょっとコレクションビューでやろうってなったんですけど、まあそれと、あとは、なんか、結構、なんだろう、コレクションビューとかをコンテナビューの中に掘り込んで、なんかこう、一個のビューコントローラーとして独立させて、なんかこう、バラバラでやってる感じなんですけど、まあその辺の、なんかこう、設計とかも、なんか見てフィードバックが欲しいなって思います。
お、これちなみに、LT とかで、なんかこういうのを実現したくて、こういう風に組んだんですけど、組みました。皆さんはどうやりますかみたいな LT してくれば、めっちゃレスポンスあるんじゃないですかね。
どうなんですか、それ一回やったことあるんですよ、実は。
あ、はいはいはい。あ、これで、
ね、これじゃないんですけど、これとは別のところなんですけど、あ、まあ、これスクロールビュー使うのか、はいはい、テーブルビュー使うのか、
うんうん、
みたいな。まあ、その時は僕はテーブルビューでやったんですけど、あの、うん、そこでフィードバックもらって、スクロールビューの方がいいんじゃね、はい、みたいなことになったんで、その次の日ぐらいにもスクロールビューにやり替えた、みたいなのもあって、あった。
あ、もうバッチリじゃないですか。レスポンスもらってるじゃないですか。
はい、そこに関しては、そうですね。要はそこで表示するコンテンツが、まあ、割とスタティックっていうか、うん、そんなに変わらないので、
はいはいはい、
まあ、スクロールビューで もう最初から領域取ってれば、まあ、大丈夫じゃねみたいな感じでしたね。なんかテーブルビューとか使うと結構複雑になるので、
うん、確かに更新されたら、
はい、
ってやつですね。これぜひ LT で発表
そうっすね、どうですか、どっかで、まあ、話せる機会があったら話したいですかね、
うん、もうぜひぜひ、
はい、
LT 枠に先に応募してどうやっても資料を作らなければいけない状況にしてい
や
発表してきてください。
なんかこれもまた言い訳になっちゃうんですけど、
はいはい、
勉強会とかも最近あんま参加できてなくて、
うん、
まあ、なぜかというとさっき言った16時半に
あそうタイミングか
帰ってるっていうのがまあ理由なんですけど、
はいはいはい、
まあ、勉強会もまあ最近その、
うん、
YouTube とかで配信してくれてるのですごい、
うん、
それもいいなと思ってそれで結構見てたりするんですけど。
確かにリモート発表とかあればいいんですかね。
ああ、そうですね。なんか一回リモート発表ってどっかで見たな。
うん、あ、本当ですか。
はい。
リモート発表枠いいっすね。
はい。なんかもう、
うん、
そう15分の枠だったら15分もう喋ってるのを録音しといて発表するみたいな。
そこそこオンタイムでやりましょうよ。オンラインで。
そう、そういうのがリモートで発表できるようになったら。やってみたいな、
うん、確かに
人前に出なくていいんでいい、ね、あんま緊張もしないでしょうし
会場見ましょうよカメラでつないで
いやいやめっちゃ緊張するんですよ本当にな
るほどなるほど、いやでもありがとうございました、はい、なんかこういう題材までもらって、ちょっと私ちゃんと読んどきます。
そうなんかそれコレクションビューで単純にネストしてるっていう感じではなくて、なんか、
うん、
要は、一個の画面でも、結構、ビューコントローラーを分割してたりするので、
うん、
例えば、まあ、これ、まあ、動かしてみないと分かんない説明をまたしちゃうんですけど、
申し訳ない。
はい。まあ、要は、メインの画面があって、
うん、
まあ、その中に、まあ、コンテナビューでコレクションビューコントローラーみたいなのを突っ込んでて、
うん、
で、それとは別に検索っていうのがあるので、検索ボタンを押したら検索のこう、サーチバーがピッと出てきて、みたいなとかもあるんですけど、うん、そのサーチバー出てくるところもビューコントローラーに分割してて、
うん、
要はなんかこう、やることごとにきちんとなるべく分けてやろうって思って、
うん、あ、ビューコントローラー結構がっつり分けて使って
る。そうですね。だいぶ分割したつもりです。まあ、つもりなんでできてるかは分かんないんですけど。
そんなにビューコントローラー、あ、1ページの中で
分けている。そうですね。まあ、要はルートがあって。
はいはい。あ、これか、ルート。うん。
ルートの中、はストーリーボードとか見てもらったら分かるんですけど、
うんうん、
ルートがあってその中にコンテナビューがあって、
うん、
でそのコンテナビューの中がコレクションビューになってますみたいなのと、
うん、
あとは検索ボタンがあるんですけど、うんうん、検索ボタンを押したら違うビューコントローラーが立ち上がるんですけど、なんか1個のビューでやってるように、
うん
見えるかなみたいなとか、なんか、
確かに
割と頑張って作ってみたんですけど、これ、なんか、こう、わかんないじゃないですか。なんかこれが正しいのか正しくないのかとかって。
ああ、はいはいはい。
結局まあ正解ってないと思うんですけど、みんながどうやってんのかなっていう。
気になりますよね。
そうですね。コレクションビューのセルとかも、うん、詳細画面の方は、まあ、要は1ページが1個のセルになっているわけですけど、
うん、
そのコレクションビューのセルの中でいろいろ書くんじゃなくて、要はコレクションビューのセルの中にコンテナビューっていうか、要は、アドチャイルドビューみたいなことをして、ビューコントローラーを作って、要はコードを切り分けているみたいな風にやってるんですね。
うん、ああ、これか。はいはいはい。 なるほど。これは読みがいがありそうなんで、あれですね、はい、なんか皆さんぜひ読んでくださいっていう感じも、ね、
なんかフィードバックくれたら嬉しいです。もうちょっとこうした方がいいよとか、あの、うん、これいいじゃんっていうのはすごい嬉しいんで、いっぱい褒めてくれると嬉しいんですけど。
褒める箱みたいなのありましたよね。
はい。そう。あれ誰もやってくれないんですけど。
2人ぐらいいましたよ、ちゃんと。
あ、そう、あれやって、これ作ったやって言ったらやってくれた人が2人いて、うん、まあ、どっちも顔見知りの方なんですけど、優しいですよね。そういうのやってくれるのすごい嬉しいです。
確かに。まあ、このポッドキャストもなんか何人くらい聞くかもわかんないですけど、そんな知り合いいない。
いや、僕もそんなに知り合いいないですけど、こう、ちゃんと、あの、やりましたっていうのを、あの、宣伝じゃないですけど、
うん、
発信していくので。
お、ありがとうございます。いや、まじそのくらいですかね。
そうですね。
何か話しておきたいこととかありますか？
話しておきたいこと。
これだけを伝えたいとかありますか？
まあ、さっき勉強会とかあんま行かないって言ったんですけど、
うんうん、
もし、行って、なんか僕のことを見かけたら、うん、あの、話しかけてくれたらすごい喜ぶので、ぜひ、お友達になってくださいっていう。
そう、今、黄色の髪の方なんで、ぜひ。
そうですね。
見つけやすいです
ね。はい、でも、そう、結構この1年ぐらいその変な髪の毛の色をやって、こう、お話しできる方とかも増えてきて、
お、
うん、はい。こう、たまに、こう、うん、なんだろう、飲みに行くとか、
うん、
をしてくれる人たちが増えたので、僕は大阪出身で全然友達いなかったんで、そういう人がいっぱいこう、うん、徐々に増えてきてるのはすごい嬉しいなっていう、そこはすごいこう、僕なんかをこう誘ってくれたり、あの、いいよって言って参加させてくれたりしてる人たちはすごい感謝です。ありがとうございますという。
そんなに落とさなくても。
いや、落としてるとかじゃなくて。
なるほど、まあ、感謝の意を、
はい。そうですね。はい、
なるほど。
すごい、あの、僕、あんま表情とかにも出なくて、
うん、
なんか、でも、すごい嬉しいし、喜んでますっていうところを伝えたかったっすっていう。
あ、じゃあ皆さん、もうぜひ、この感謝を、意を、組んでください。
はい、これ言ってて、こいつ何言ってんだって自分で思ってますからね、今。
いいじゃないですか。感謝の意を述べるのは大事だと思いますよ。むしろ、もう出演してくださって、本当にありがとうございました。
こちらこそ、なんか、
はい。
そう、前もちょっと一回そういうのやりたいなと思った時期があって、自分でやろうと思ったけど結局やんなかったみたいな経緯があって、
うんうん、
で今回なんか多分僕のフォローしてる方とかがいいねを押してるのを見て、
うんうん、
あ、とりあえずなんかいいねを押したらなんか、
うん、
こうまだこう立候補してる人がいないっぽかったので、
そうなんですよ。あの、ぼっちで収録する
のかもしれない。あの、そう。ちょっとこれは、
うん、
すごい、もう、で、会ったこともない方なので、うん、まあでも、
うん、
ちょっと頑張ってやりますって言ってみました。
いや、もうありがとうございます。その一大決心が私を救いました。いや、じゃあ今度ぜひお会いしたときには、声かけに行くんで。
はい。
奇抜な髪の人イコール中野さんだと思って。
はい、そうですね。なんかお昼ご飯でも。
うん。あ、そうですよね。五反田です
もんね。五反田なんで。
あ、じゃあぜひ五反田に来られるとき、はい、あ、基本まだ来てるの
か。そうですね。で、来月からリモートなんですけど、うん、基本的に水曜日、うん、毎週水曜日をリモートにしようかなと思ってるんで、それ以外だったら大丈夫なので、どうしようかな。なんかこれ、うん、結局決めないと多分一生行かないような気がしてるので。
なるほど。
今決めちゃっていいですか？
あ、どうぞどうぞ。むしろ他の五反田界隈のエンジニアの人たちとも一緒に行きたいです
ね。あ、そうですね。
もし聞いてる五反田の人がいたら。
あ、そうです
ね。何日がいいですか？
これっていつ公開されます？
はい、中野さんの会社で OK が出たら公開できるようにします。
あ、そしたら、じゃあ来週、火曜日出社したら確認するので、
はい。
それ以降、確認して OK ってなったら何日ぐらいでいけそうな感じですか？
1日2日あれば大丈夫
ですか、ね。あ、マジですか。わかりました。そしたら、
はい、
10月の、
はい。
一応、バッファ取って2週目とかにしましょうか。9、10、11、12、9、11、12のどれか。
お、どれがいいですか？
どうしようかな。
どこでも大丈夫です。
本当ですか？じゃ
あ、はい。
12の金曜日にしましょうか。
じゃあ、12の金曜日の、大体何時ぐらいに昼撮ってますか？
あ、全然もう決まってその日の気分なので、合わせますっていう感じです。
うちもだな。じゃあ、13時から14時ぐらいで。
あ、そうですね。はい。じゃあ、そうしましょう。
じゃあ、ぜひ五反田界隈の人たち、五反田ランチを。
行きましょう、ぜひ。
行きましょう。メンション送ってください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ近くなったら DM します。
はい。よろしくお願いします。
こんな感じですかね、じゃあ。
はい。
はい。ありがとうございました、はい、今日は本当に。
はい。なかなかと、こちらこそ。ありがとうございます。
じゃあまた、はい、ぜひ機会があったら参加していただけると。
あ、ぜひぜひ、もういつでも呼んでください。
ありがとうございます。
はい、なんか、多分喋ることどれだけあるか分かんないんですけど、多分。
私もだな。
はい。でもなんか、なんか喋りたいなとは多分思ってるので。
お。
はい。
ありがたい。
ぜひぜひお声掛けいただければ。
了解です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中野さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。